ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。昨日ね、コメントを募集してますよとこういったところですね、早速お一人の方から反響をいただきまして、いくつか質問がありました。それはね、梅が役者になるようになったのはなぜなのかと、そういったものからいろいろ役者に関することの質問が多かったわけですけれども、それに関してね、ちょっとずつお答えしていこうかなと思っております。まず1個目、どうしてね、梅は役者になったのかと、こういう質問をいただいたわけですけれども、ぶっちゃけちゃうとですね、梅は、ナンパな気持ちで、まず演技というものに取り組むようになりました。それはなぜかと言いますとですね、大学1年生になりまして、そこで、新入生歓迎、ミーティングみたいのがありました。そこにね、行ったわけですけれども、いかんせん北海道の札幌というところにね、単身乗り込んだわけでして、誰も知り合いがいなかったので、そういうところに行ってですね、友達を作ろうと思ったわけです。そういうふうな気持ちで行ったところですね、そこで、上級生の人たちがね、後輩にいろいろと学校生活を送る上での術みたいなことを教えてくれていたわけです。そこに一人の可愛い女の人がいました。一個年上の先輩でございました。そのね、先輩に、興味を抱きまして、その先輩がどんなサークルに入ってるのかとこう思い聞いたところですね、演劇サークルにいるんだということを言われまして、これは別に大学生活ね、なんかスポーツをやろうとかそう思って入ったわけではないので、演劇というね、未知のジャンルをこう挑戦してもいいんじゃないかなと。テレビ好きだったものですから、まあそういうことをこう試してみてもね、いいんではないかなと思い、その可愛い女の子と一緒にいる時間を持ちたいがために、サークルに入りまして、演劇のサークルに入りまして、何回かね、舞台を踏んでいくうちに、いつの間にやらね、あれ、これ俺一番やってみたいことかもと、俺これ職業にできたら最高なんじゃねと、今までね、やりたいことが何もなかった俺にこういう巡り合わせがあったわけですね。そして大学を2年間で中退し、演技の道へとこう精進するようになるわけでございます。ということで、どうして役者になろうと思ったかということの質問に関してはですね、非常にナンパな答えではありますが、好きな女の人と一緒にいたかったからという、なんともフラチな事情から始まりました。今では全くもってそんなナンパな理由で続けているわけではありませんので、どうぞどうぞ誤解のないようによろしくお願いいたします。ということで、他にもたくさんこの人からね、質問をいただいたわけですけれども、今日は、まず1個お答えしたということで、また明日以降に、ちょいちょい答えさせていただきたいと思います。他にもね、梅のことに関する質問、そして聖書のことに関する質問、キリスト教に関する質問などなど、まあいろいろとね、受け付けておりますので、どしどしコメントの方よろしくお願いいたします。ということで、非常に充実した前振りでございました。そして長くなってしまって申し訳ございません。今日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の四式第12章。エフライム人が集まってツァフォンへ進んだ時、彼らはエフタに言った。なぜあなたはあなたと共に行くように私たちに呼びかけずに進んで行ってアモン人と戦ったのか。私たちはあなたの家をあなたもろとも火で焼き払う。そこでエフタは彼らに言った。かつて私と私の民とがアモン人と激しく争ったとき、私はあなた方を呼び集めたが、あなた方は私を彼らの手から救ってくれなかった。 あなた方が私を救ってくれないことが分かったので、私は自分の命を懸けてアモン人のところへ進んでいった。その時、主は彼らを私の手に渡された。なぜあなた方は今日私のところに登ってきて私と戦おうとするのか。そしてエフタはギルアデの人々を皆集めてエフライムと戦った。ギルアデの人々はエフライムを打ち破った。これはエフライムが、ギルアデ人よ、あなた方はエフライムとマナセのうちにいるエフライムの逃亡者だと言ったからである。ギルアデ人はさらにエフライムに面するヨルダン川の渡し場を攻め取った。エフライムの逃亡者が渡らせてくれという時、ギルアデの人々はその者に、あなたはエフライム人かと尋ね、その者がそうではないと答えると、その者に絞れてと言えと言い、その者が絞れてと言って正しく発音できないと、その者を捕まえてヨルダン川の渡し場で殺した。その時、4万2千人のエフライム人が倒れた。こうしてエフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人エフタは死んで、ギルアデの町に葬られた。彼の後にベツレヘムの出のイブザンがイスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいた。また彼は30人の娘を自分の氏族以外の者に嫁がせ、自分の息子たちのためによそから30人の娘たちをめとった。彼は7年間イスラエルを裁いた。イブザンは死んでベツレヘムに葬られた。彼の後にゼブルン人とエロンがイスラエルを裁いた。彼は10年間イスラエルを裁いた。ゼブルン人エロンは死んで、ゼブルンの地のアヤロンに葬られた。彼の後にピルアトン人ヒレルの子アブドンがイスラエルを裁いた。彼には40人の息子と30人の孫がいて、70頭のロバに乗っていた。彼は8年間イスラエルを裁いた。ピルアトン人ヒレルの子アブドンは死んで、アマレク人の産地にあるエフライムの地のピルアトンに葬られた。と、第12章はここまででございます。この一章はね、文句ブーブー大発言連中エフライム人とですね、それに対する、エフタというね、人とのこう戦いを描いているわけですけれども、やっぱりね、こう自分で何もしないくせにね、なんかこういろいろと言ってくる人っていうものはいるもので、その人に対してね、どう立ち向かっていくべきかということがね、この一章はこう明確にね、書かれていたのではないかなと思うんですけれども、そういう人に対してね、きちんとした対応をするためには、相手の気持ちがね、そこに本当にあるのかないのかということをね、まず見極める必要があるのかなと、こう思いますね。やっぱりね、それがね、本当に気持ちを持ってね、難癖をつけているっていうか、文句を言ってる人とね、ただ単に卑下したくて言ってる人っていうのはまた違うと思うんですね。相手を良くしようと思ってアドバイスしてくれてる人と、ただ相手をけなしたいがためにアドバイスしてくれてる人っていうのは全く違うと思うんですね。そういうところをね、きちんと見極めるために、エフタはね、絞れてと言えと、こういうふうに多分助言したと思うんですね。そうするものに対してね、エフライム人は絞れてとこうなまってしまうわけですけれども、本当にね、気持ちがあればそういうことは、ね、なんなかったんじゃないかなと。これもね、神が計画していたからこそのものになったんではないかなと、こういうふうに感じられる一章でございました。やはりね、どんなことに関してでもですね、気持ちが備わってなければ、どんなに形が整っていてもそれは通じないものだぞと、こういうことをね、きちんと描かれている一章だったのではないかなと、こう思います。 ということでございまして、本日はここまでとさせていただきたいと思います。今日のランキング結果発表は73位でございます。昨日の79位からさらに6ランキングアップと、皆様がこうやって支えてくれてるんだなと、そして聖書の素晴らしさっていうものをみんな実感してくれてるんだなと、こう感じられる結果になり、非常に嬉しく思っております。皆様応援ありがとうございます。そして今日もここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。ということで今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。